意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて、前回は責任感が強いタイプの方の罪悪感のお話をしていただきました。
はい、
今回は自分を責めるタイプの方の罪悪感のお話ですね。
はい、本当に自分のことをこうね、責めてしまう方って多いと思うんですけど、うん、
はい、
そういう方は私がダメだからとか、まあ私が不十分だからとか、まあ、全ての出来事を自分のせいだと思ってしまうんですよね。
うんうんうんうん、
例えば今日雨だったと、
はい、
今日雨なのは例えば私が雨女のせいだとか何か理由を自分のせいに、何か出来事ですよね。で、悪い出来事だけ自分のせいっていうふうに思って、いい出来事は自分のせいではない、そこは思わないんですよね。そっちも思うといいんですけどね。
そうですね、確かに思わないですね
思わないですよね。
はいはい、
なのでそういう方の口癖っていうのはね、ごめんなさいなんですよ。何も悪くないのにごめんなさいっていうその言葉が自然にこう出てしまう方が見えるんですよね。時々いるんですけど、
うん、
ついついやっぱり自分を責めてしまうでしょうね。責めてしまってるからこそ、ごめんなさいとか申し訳ないですっていう、
うん、
こう自分の中でもそこが根底にあるのは、
うんうん、
あの、幼少期かどうかわからないですけど、そういう時に、そういう言葉をごめんなさいとか、本当申し訳ないなって思ってる出来事が多かったんじゃないかなって思うんですよ。
うんうんうん、
親に対してだったりとか、もうすごくなので、あんたなんてって、まあ、厳しい親とかもそうですよね。
はい。
だと、もっとごめんなさいって、ああ、お母さんが怒るのは私のせいだ、みたいな。
うんうんうん、
とか、あと、お家で何か出来事とか、お父さんが怒るのは私が悪いからかもな、とか。
うんうんうん、
きっと私のせいで、こう、お母さんとお父さんの仲が悪いんだ、とか。
ああ。
何か、こう、幼少期の時に自分のせいで、何か悪い出来事があったんだって思い込んじゃってる方とか多いと思うんですよね。なので第一声ごめんなさいがやっぱり出たりするんですよね。
なんかこれを聞くと、うん、ごめんなさいで自分を守ってる感じがしますよね。
そうですよね。一旦自分が悪いっていうのを認めた方が相手にとってもいいだろうって思ってますよね。なので絶対的に相手より上じゃなくて絶対下に入りますので、
うんうんうん、
なので ね自分を責めるタイプって辛いですよね。絶対下ですもん。
そうですね、
うん、被害者ですね。
はいはい、
必ず下に入っちゃうので本当に被害者意識になっちゃう、もうそれがもう当たり前の意識ですよね。
うん、
なので本当仕事でね、なんかミスしたりとか間違っちゃったとか、
はい、
本当に迷惑をかけちゃったとか、うん、そういうなんか自覚があってこう取り返しがつかないことをしちゃったみたいな、
うんうんうん、
で本当はそうじゃないことの方が多いですよね。
うん、
うん、そうなんですけど、ああもう自分のせいだって、自分があの時ああいう話し方をしたからとか、説明がそうだったからとかって思っちゃうので、本当になんかもちろんね、なんか迷惑をかけてしまったんだったら素直に謝ればいいとは思うんですよ。ごめんなさいって言って謝ればいいと思うんですけど、でもそうじゃない部分でも、そうじゃないのにもう心の中がもうすでに折れてるっていうかね、
うん、
ごめんなさいっていう風になってしまうのが自分を責めるタイプ ですよね。
そうですね。なんかそうですね。もうすでに目の前の出来事からちょっともう目をそらしてて、で、もう若干もう自分から被害者意識に入っちゃってる感じがしますね。
うんうんうんうん、すごい、そうですよね、うん。もう本当にしんどいですよね。でもそういう風になっちゃうとね、やっぱり。
そうですね。
自分のせいだって全てが思っちゃってるので、
うんうんうん、
そうですね。ずっとやっぱり、なんだろう、思ってたごめんなさいとか、ね、誰かに対してだったり、まあ親に対してとかもあるとそうなんですけど、もう一つがずっと多分誰かにごめんなさいって言ってほしいんだろうなって思うんですよ。
あ、
被害者意識がある方って。
うん、
だからずっと許せてないんですよね。ずっと、なんだろう、傷つけられたあなたのせいでみたいな。すごく辛かったんだっていう、すごく深い部分でそういうふうに思ってるので、謝ってよっていうのがすごく強くあるですよね。うん、なので被害者と加害者って、ずっと被害者のように感じるんですけど、必ず加害者にもなってるんですよね、被害者の方って。知らない、気づいてないかもしれないですけど、どこかでやっぱり加害者に知らないうちになったりしてるので、なのでそういう意識はなるべくっていうか、もうなくなった方がいいですよね、そりゃ。
そうですね。
そうなんですよね。
なんか物事がこう、やっぱり歪んで見えてしまう気がしますね。
そうですね。
何か見つけて。
そうですよね。ついつい自分のせいってなったらね、ドキドキするしね。
だから本当になんてことない、なんか些細なことでも、ああって、ああ自分が悪いのかもって。
そうなんですよ。ああ、そうなんですよ。ドキッとね、したりしますよね。なので、こうなんだろう、自信がないっていうよりも、何か本当に自分のせいだなっていうふうに思っちゃう。でも私別に自分のせいだなんか、ある意味、
はい、
私、なんだろうな、そういうふうに自分のせいだって思ってる人とかは、私なんかは、なんていうのかな、そういうことやっちゃうよね、みたいな感じ。失敗するよね、か。で、失敗ってあるよね、とか、誰でもするよね、とか、もちろん私も、するし、ミスもするし、失敗もするし、ご迷惑もかけるし、っていうのは自分で思ってます。心底。なので、違うよとか、それ、すごくなんか違うんだけどって言われたら、素直にすぐにごめんなさいって言います。ごめんなさい。みたいな、違ってたんだ、なんかミスしますよね、私ごめんなさいとは思うけど、ここまでなんだろう、自分を責めないので。
そうですね。
完
璧主義なんですかね。
そう思います。自分に対して完璧でハードル高いんだろうなって思います。失敗しちゃいけない、
はいはい、
とかミスしちゃいけないとか、いやミスしますよって感じ。ね、いや失敗しますよね。普通に生きてても、気をつけてても迷惑かけちゃうときはかけちゃいますよって思います。なのでスーパーとかそういうなんか人ごみっていうか、そういう人が多いところだと、なんかパッと何か携帯見たりとか。で立ち止まってパッと何かした時に、なんか後ろの人がわみたいな、邪魔じゃんこの人みたいな、
はいはい、
っていう時とか私とかもあるんですけど、
はい、
そういう時はごめんなさい、なんかこんなところで私立ち止まっちゃったわみたいなっていう風に、なんかもうすいませんみたいな、ごめんなさいみたいな風には思わないですね。なので、この間ももうお土産屋さんのど真ん中で携帯をやってる人がいたんですよ。多分海外の方だと思うんですけど、
はいはい、
すごいところで 気づいちゃったんだろうなと思って、LINE とか何かをね。
ああ。
みんなすごい通りにくいんですよ。
はい。
そう。だからやっぱり、なんか、ずぶとい方がいいですよねって思いますよね。
あ、そうですね。繊細でもあるんですね。ね、
罪悪感が強い人は繊細ですよね。
あ、そうですよね。罪悪感の説明をしていただいたときにおっしゃってましたよね。
そうそうそうそう。そうなんですよ。繊細だし、人の目が気になるし。なので、罪悪感がない人ってずぶといんですよ。
はいはい。
それっていいのかどうなのかはちょっと置いといて。なので、ずぶとい方が別に人の目も気にならないし、へっちゃらですよね。
そうですね。
何
よりも自分としては、自由ですよね。
そうなんですよ。そうなんですよ。気づかないので、
はいはい、
ラッキーですよね。ラッキーです、そういう人は。でも、繊細だ、なんですけど、そういうのに気づけるようになると、ずぶとい人のことを、とやかく言わなくてよくなるじゃないですか。
そうです。
なんであんなところで立ち止まってやってんだよとか、邪魔だなとか、その余分なその自分の怒りを起こすこともなくなるので、怒りとか、ね、前もあれですけど、川上に投げてることになるので、自分の感情をね、誰か、
キ
ャッチして、やっぱりそうやって苛立ったりとかするってことがね、
うん、
また流れてくるので、また腹立つことがやってくるので、
いやー、もう本当に負のループにはまります。
そうなんですよ。結構ね、罪悪感で自分を責めるタイプの人って、負のループに入ると、結構しんどくって、上がってくると、客観視が全然できなくなっちゃうんですよね。なので、もうちょっと辛いなって時は、誰かやっぱり言ってもらった方がいいですね。友達でポジティブな人に話をするとか、それこそカウンセラーさんに話を聞いてもらうとか、何かちょっと流れを変える、ことがないと、ズドンっていくんですよね。どんどん本当にループにはまっていくので、ずっと洗濯機の中でぐるぐる回らなきゃいけなくなっちゃうので。
いや、しんどいですね。
本当にしんどいんですよね。その感情がずっと自分を責めに、ね、入ったり、あとはもう誰かに逆に加害者になって誰かを責めたりとかするので、すごくしんどいなって。この間そういえば喋ってて、思ったのが、腹が立って何かに、まあ、例えば子供に腹が立ちました。
はい。
カチンと来て子供に怒ります。そういう怒りがある時って、どこかで蓄積してるんですよね。自分を責めるタイプの人って。
はい、はい、はい。
私みたいに言えちゃう人、結構パーンって、言えたりとかする人って、そんなにたまらないので、その都度出していってるんですよね、何かしらで。ご迷惑なんですけど、出された方も。でも自分を責めるタイプの人って、溜めていくんですよ。溜めちゃうので知らない間に。
はい、
で溜めて、溜めて、溜めて、言いやすい時にパーンって出るんですよ。それがお母さんだったりすると、自分の子供が一番言いやすいですよね。絶対的に、戻ってきても怖くないから。ちっちゃいし、はい、言い返したところでそんなにね、こっちの方が絶対的に上だし、あとは出しやすいところは、知らない人ですよね。クレーム？
はい、はい。
クレームでここぞとばかりに、その人に言う、みたいな。そんな言わってよくないみたいなね。
そうですね。
ちょっとミスしたからって、そこまでカスタマーセンターにまで言わんでもよくないとか。
はいはい。もう他のものもくっつけて電話してますよね。
そうなんですよ。自分が一番出しやすいところに出るので、それは知っててほしいなとは思います。溜めてて溜めてて溜めてて出しちゃうんだよねっていうのがある。それはやっぱり弱いとか、そういうところに出すのもやっぱり良くないのでね。
そうですね。
必ず、因果応報なので、戻ってきます。
はい、
出したら必ず戻ってくるので。
そうですね。
そうなんですよ。なのでね、自分の責めちゃうタイプの人は本当に被害者でもあるんですけど、うん、ところがどっこいすごいところで加害者になるっていうね。
そうですよね。やっぱりこう受けて受けて、
うん、
ああ私ダメなんだって思ってる反動ですよね。
そうなんですよ。
反動でどこかでやっぱり出しちゃう。
そうなんですよ。
それが加害者になっちゃってる。
うんうん、それかあとはあの体に出す人もいますよね。
あ、
体に被害をもたらす、自分の体で何かね、あの風邪ひくとか、まあ、何か体に来る方もやっぱり多かったりするので、
うーん、いやーそれも
そうですね、ごめんなさいとかっていう言葉もやっぱりありがとうに変えるとね、いいね、こういう時ありがとうっていう。なのでうち一時期やっぱりあのそういう風にしてましたもんね。ごめんなさいじゃなくて、ごめんなさいはもう使わないみたいな、
うんうん、はい、
口癖の先生ってね、やっぱ時々いるんですよ、
うんうんうん、
すいませんとかごめんなさいとかって、うん、普通にね、まあ、入ってきたばっかりの方とか、やっぱりそういう方とか保護者の方とかもそうですよね、
うんうんうん、
絶えずもう低姿勢ですもんね、
うんうんうん、
低姿勢から入っていくのが自分責めタイプの方なので、
うんうん、
そんなにね、もうやめてって感じですよね、自分を責めるのは。
もうそうですよね、自分がかわいそうですよって思いますね。
そうなんですよ、そうなんですよ、本当になんかね、自分をこう責めたりするのも自分しかいないっていうので、うん、本当に自分だけなんですよね、この世界。一人称ってよく言うというか、よく聞くというか、そうやって思うんですけど、本当に本当は一人しかいないというか、自分がどう捉えるかだけの話ですもんね。
うーん、
自分のせいと捉えるのか、自分のおかげと捉えるのか、
うん、
別にそういう出来事があったっていうだけの話で、じゃあどういうふうにしていくっていう、
うんうん、
ね、もし何か失敗とかミスとかがあったとしたら、うん、あ、そうか、そういうふうになっちゃったんですね、みたいな、
うんうん。
じゃあどうしましょうか、みたいな感じで、
はい、
一回一回自分を責める必要はやっぱりない。
うんうん、そうですよね、
うーん、
もったいないですよね、その時間が。
うーん、許してあげてほしいですね。なんか大きな十字架を背負ってるんじゃないかっていうぐらいにこう見てるとね、
はいはい、
十字架背負ってますかっていうぐらいに自分を責める方って、
うん、
あの見えるので、いや、もうそんな何も背負ってないから大丈夫だよっていうことですよね。
そうですね、
そうなんですよ、全然大丈夫だよっていう、
うんうん、
何もそんな自分のせいだと思わなくていいよねって自分に思ってあげてほしいですよね、
うんうん、いや本当にそうですね、
うん、
もう自分に優しく、
もう本当にそうですよ、本当に本当に、うんうん、ですね、
それもですね、
思います。
いやー、今回もね、ぐさぐさ刺さった方がいらっしゃると思います、はい、罪悪感の自分を責めるタイプ編ということで、
うん、
お話しいただきました、
うん、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テリオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。